山花
明日もいい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チームおよそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見やリクエストはラジオカロス札幌まで。電話は 011-622-2222 622-2222。 ファックスは 011-622-2223622-2223。 メールはリクエスト @radiocaros.com、 アルファベットで REQUEST@radiocaros.com まで。番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、皆さんこんばんは。8月20日木曜日、山花明日もいい天気、今週はラジオ日線伏見の第20回目の放送となりますけれども、今回は記念すべき第20回目の放送ということで、それにふさわしい方をゲストにと考えていたんですけれども、残念ながら、その方とのですね、都合が合わなくて今日お呼びすることができなかったという残念な結果になってしまったんですけれども、それでもですね、今回もまたいつものように、ヤマハニーズちゃんたちと、頼れるスイッチマンの米越と、私マイカとで楽しい番組にしていきたいと思いますので、皆様1時間の間ではございますが、どうぞよろしくお付き合いください。さて、8月も後半になり、お盆休みや夏休みが終わった方も、多いんじゃないでしょうか。今年は、夏なのになかなか暖かくならず、天気も雨が多かったせいか、今日も雨なんですけれども、海に行っても、雨が降ったり止んだりで、私も海に一度先月末かなに行ったんですけれども、雨の中で、気合で、スイカ割りをしたり、パラソルを海の家から借りて、焼肉をしたりと、でそこの海の家ではバナナボートも、やってたんですけど、残念ながら雨でできずという、それもね、思い出の一つとなったんですけれども、それでも8月に入って、だいたい今月くらいから、だんだんと暑くなってきて、やっと夏らしくなってきたかなと思ったら、この間のお墓参りで、トンボの大群を見かけて、あれもう秋なのかなと、思ってしまったんですけれども、それでもまだまだ夏は、夏の風物詩はまだ終わってませんということで、去年の8月の放送の時にもね、お話ししたんですけれども、番組の、途中で、北海道の、花火大会の日程を後ほど、ご紹介しますので、札幌の豊平川のね、大きな花火大会を見に行った方も、そうでない方も、そして行く予定がね、これからなかった方も、放送を聞いて、ぜひともご家族と友達と、そして恋人と、また足を運んでみてほしいと思います。そしてね、今の時期は、外出するときにちょっと、虫刺されに注意した方が、いいかもしれませんねということで、私この間の日曜日ですか、涼しくなってきた夕方頃に、ちょっと清田区の、平岡公園の方に、猫ちゃんとお散歩に行ったんですけれども、帰ってきて見事に、2箇所がっつり刺されまして、しかも1箇所目は舞踊なんで、刺された時にはあまり気づかなかったんですけど、その日の夜ぐらいから、猛烈に痒くて、何度も起きるし、歩くと痛いしても大変だったんですけれども、今は、大体痛みも取れてきてだいぶ良くなってきてはいるんですけれども、それでもまだ腫れは残ってるし、散々な目にあったので、皆様もお出かけの際には、ぜひとも虫よけと虫対策をされることをお勧めします。はい、軽く見てると後が怖いので気をつけてください。話が飛びましたが、花火大会のご紹介の後にも、山花の、美味しいスイーツのお店や、 山花の背骨とも呼べる、市電のイベントのご紹介などもしていきたいと思いますので、ぜひ最後までお楽しみくださいということで、それではここで1曲参りたいと思います。チャットモンチーでシャングリラ。
アートな村アトリエ村は、札幌山花から発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。今回は道内道外の6人の作家による第3回特別記念企画展ボーイズビーアンビシャスを開催します。若きアーティストたちの素晴らしい感性が爆発し、パワーあふれるアートの世界をお楽しみください。第3回特別記念企画展ボーイズビーアンビシャスは2009年8月9日日曜日から10月24日土曜日まで開催しています。アトリエ村ギャラリーは住所札幌市中央区南13条西11丁目 2-12、 電話番号は 011-590-0050 590-0050。ギャラリーの開館時間は10時から19時まで、カフェの営業は11時から20時までです。なお火曜日と第4週の水曜日木曜日は休館日です。インターネットはアトリエ村で検索してください。東トンデン通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。ボリュームいっぱいのもつ鍋、ぜひご賞味ください。毎週水曜日は生ラム肩ロース半額の日です。ご来店時にカロスで山天聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区南十条西8丁目東トンデン通り、電話番号は011-512-0229 512-0229 です。スタミナがつきヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。ご来店お待ちしております。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォンテーホヤホヤでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。平成18年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前です。営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902 532-0902 までお問い合わせください。
はい、ありがとうございました。ここでですね、先ほどお話ししました花火大会の予定をいくつかご紹介したいと思います。とその前にですね、ヤマハニーズちゃんたちと米子市に、それぞれどんな夏休みかお盆休みだったかを聞いてみたいと思います。まずはですね、今 CM 読みをしてくれた稲野さん、はい、お願いします。
はい、私はですねお盆休みずっとお家でピアノを弾いていました。
おお、はい、なんか芸術な感じがしますね。
はい、実はですねこの間の月曜日17日にですね、はいはい、ちょっと知り合いにライブをやるのでピアノ弾いてくれないかと、
うん、
伴奏依頼されまして、それの練習をずっとしてましたね。
ちなみに何日間ぐらいしてたんですか？
もうずっとここ1ヶ月くらいもずっと弾き続けてました。
そうなんだ。ん
ただ残念ながらね、本番ではね、引きミスとかしちゃったんですけどね緊張に勝てなくて。
あ、そっか、ライブって緊張するもんね、はい、そっか、私もねライブでちょっとキーボードを担当したことがあるんでね、はいはい、気持ちはすごくよく分かるんだけど。あ、
よかった、分かってもらえて
練習したした、はい、いやすごい、ね、
そんな夏休みですね、お盆休みでした。
すごい、ね、音楽家な感じがしました新たな一面でした続きましてですね、この後の CM を担当してくれる山口さんはどうでしたか。
はい、私はですね、実家が北見の方なんですけれども、はい、その実家の方に帰って家族とのんびりと過ごしてきました
こちらを手代わってね、はい、のんびりとした夏休みを過ごしたということで、いいな。北見って何か有名なものあったっけな。
北見はハッカですね。
ハッカだね、はい、ハッカキャンディーとか。そうだ、北見に行った人持ってきてくれたな北見までってどれぐらいかかるんだったっけな、札幌から。
北見はですね、車で片道 4、5 時間ぐらいかかると思いますね。
5時間
でも いろいろ寄り道してたんで。
ああ、そっか。
結局8時間くらいかかっていたんですよね
そうかそうか、
はい、
その道中もね楽しめたということでね。
はい、そうですね、
楽しかったです。夏休みだったんだね、
はい、
続いて米子市は、
はいはい、
どうでしたか夏休みは。
夏休み？
夏休み。
社会人に夏休みなんてないじゃない。
そうだよね、うん、まあお盆休みっていうのかな。
お盆休みもなかったけど、うん、今年はねまあ、カレンダーとね兼ね合いもあるからなかったけど、
はいはい
何してたって飲んでた記憶しかないね
ほっとこちらは飲んだくれ発言
盆踊り行って飲んで盆踊り行って飲んでの繰り返しだね気づいたら夏が終わりかけてたね。
おっと、叫びたりが来たここで叫びたり夏休みが来たね、みんななんかそれぞれね充実してるというか、まあ、本当充実してる夏休みを過ごしてるんだなっていうふうに思ったんですけど、私はですね、まあ、ここでぶっちゃけると免許の更新し忘れで自動車学校に通ってました。まあ本免だったんですけど、本免受けて学科受かって技能落ちてみたいな、そんな。あとはお墓参りかな、お墓参りに2カ所行って、まあ、そして舞踊に刺され、蚊に刺され、アブに刺され
刺されまくりですね。
そうね、虫と戯れた思い出だったかなっていう
なんか楽しいことはなかったの
楽しいこと、楽しいこと、いやその13と14でちょっと花火が大きいのがあって、13日はあの、帯広 の、
あ、ね、あ
の勝ち前の行きたくて、そうだそうだ、14日は旭川のに行きたかったんだけど、あ、それも行けずということで残念な、そのお盆休みだった代わりにこの後紹介するね花火のうちのどれかを行きたいと思います。ということで、花火の、予定なんですが、ですね、まず一番近いのから行きますとですね、今週の土曜日かな、8月22日土曜日、時間は19時40分頃から行われる、第44回函館湯の川温泉いさり火祭りというのがありましてですね、そちらの方打ち上げ数が約3000発で、それに対しての昨年の来場者数がなんと8万人ということでね、まあ、大勢の人が、駆けつける花火大会に、ね、なるんじゃないかなと思うんですけれども、雨天の場合はね残念ながら翌日に順延ということで、まあ、それでも日曜日なんでね、函館、私函館個人的に好きなんでね、まあ、9月 の、 あの連休あるじゃないですか、連休にも行く予定なんですけど、はい、今回のこの花火大会にもちょっと行って、私ラッキーピエロに行って
5月の連休にも行ってなかった？
行った、ゴールデンウィークにも行ったんだけど、
めっちゃ好きですね
函館すごい好きでそれでまたこのね花火大会を見つけたんで行ってみようかなと思うんですけど、はいその次が同じく8月22日にあるんですけど、これは20時45分から21時まで15分間で約500発が打ち上げられるという、丘の町フェスティバルドカンと農業祭りというのがありまして、それの来場者数は1万5000人と、割とね見やすい感じになってるんじゃないかなと思うんですけれども、こちらの方が、ね、多分近いのでね、私函館に食べ
どこでやるの、
場所がですね北海道上川郡
美瑛
美瑛町JR 美瑛駅前特設会場。
へえ、わざわざ特設会場作るんですか。
特設会場になってるぐらい。
すごい。
あれでしょ、駅前通りが通行止めになってるんでしょ
そう、車で行かれる方はもう注意していかないといけないっていう感じになっております。次はですね、その次の日か、8月23日日曜日、19時45分から向川地蔵祭りっていうのがありまして、こちら打ち上げ数1000発で来場者数が約7000人ということで、場所はですね、北海道湧仏郡向川町宮戸の、地蔵尊敬台で行われるみたいなんですけれども、こちらもね1000発上がるということでね、ぜひ行ってみたいなっていうのはあるんですけど、私花火見るの好きで、本当に13日行けなかったのが去年帯広に行ったんですけど、本当悔しかったんで
リベンジを、
そう、これから花火巡りをしようかな、北海道巡ろうかなと思ったんですけどその次がですね、来週になるのかな、第20回同心十勝川花火大会、8月29日土曜日、19時から19時50分までの予定で、帯広市の十勝川橋の、下流の河川敷で行われるみたいなんですけども、こちらの打ち上げ数と来場者数がちょっとわからなかったんですけれども、その勝ち前のに行けなかった分、帯広巡ろうかなと思ってます。去年あの帯広の、ちょっと早めに行って、帯広で有名な豚丼を食べてから見ようと思ったんですけど、はいはい、時間がギリギリになって行けなかったんで、
あ、残念。
今年はちょっと早めに出て豚丼を食べて花火を見て帰ってきたいなと思います。はい、でこちら次の花火大会なんですけど、これもちょっとかぶっちゃってるんですけれども、8月29日土曜日、19時30分頃から、コスモス開花宣言花火大会というのがあります。こちら打ち上げ数3000発、先ほどの湯の川の温泉久里美祭りと同じですね、に対して来場者数が5000人となっております。こちら、北海道紋別郡遠軽町湧別川河川敷せせらぎ公園で行われるそうで、こちらも多分、見やすくなっているんじゃないかなと、まあ、同じ日に、ね、花火が2カ所で行われるということで、まあ、どちらに行かれるかは、まあ、その人の、ね、好き好きだとは思うんですけれども、どちらかに、ね、ぜひ足を運んでみてほしいなと思います。続いて面白そうなのがですね、来月になるんですけれども、9月5日土曜日、19時から19時40分、スワンフェスタ2009共産同心花火大会というのが、北海道室蘭市海岸町室蘭港中央埠頭周辺で約2000発の花火が上がります。こちら来場者数も4万人と、こちらも大勢の人が、駆けつけると思うんですけれども、花火大会の他にですね、なんかスマンフェスタ2009というのが行われるみたいで、花火だけじゃなくそちらも楽しめるんじゃないかなと思います。次なんですけど、次もまた同じ日なんですけど、まあ、土日が多いんでね、ちょっと被っちゃうのは
そうですね、
しょうがないと思うんですけど、こちらも9月5日土曜日、20時から20時15分、15分間で約200発が、上がりますね。こちらサロマ町シンデレラ夢2009という、ね、
シンデレラ
シンデレラになれるかもしれないですよ。
お
場所がですね、北海道所郡サロマ町永大町サロマ町民センター特設会場、
やっぱり特設会場、
こちらも特設会場を設けて花火が行われるということで、これもね、どちらか好きな方、ん？違うな、次のですもんね、次の花火大会も9月5日土曜日、
すごいいっぱい
3つあるんですね、土曜日に3つあるんですけど、こちら19時半から、北海道中川郡本別町、都市別川河川敷、こちらも特設会場で約4000発、こちら大きいですね。
そうですね、いっぱい上がりますね。
4000発が上がります。本別きらめきタウンフェスティバル東十勝花火大会というのが行われますね。こちら来場者数が2万人と、この9月5日だけ4万人、3000人、2万人の人が花火を見に去年来てるということで、
すごい、
大勢の方が来てるんじゃないかなと思います。 だいたいこれで、花火大会の予定は、ここ9月5日ぐらいまで終わりなんですけれども、花火大会といえばね、だいたい花火だけじゃなくて、まあ、露店が出ていたり、あとはですね、場所によってはあと歌謡ショー、仮装盆踊り、お笑いショーとかの他に、まあ、ちょっと珍しかったのは相撲大会、あとアンパンマンショー、あとなんかジャンボカボチャ重量コンテストなんてのもあるところもあるので、花火以外にも楽しめると思うので、ぜひ行ってみてほしいなと思います。はい、それではですね、ここで1曲参りたいと思います。福原美穂でチェンジ。
ホンダ明治ギャラリーは、旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家、ホンダ明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回、テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、また、もっと身近にアートを感じてもらえるような空間として、遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は、札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせの電話番号は 011-530-3050、 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。郷土料理の店、喜びからご案内いたします。取れたて北海道の味どころ、喜び。素材の持つ本当の美味しさをお客様にをモットーに、本物の味にこだわり続けています。落ち着いた雰囲気でごゆっくりお過ごしいただけます。ただいま喜び自慢の鍋料理好評ご提供中です。ご夫婦で、ご家族でいかがですか。取れたて北海道の味どころ、喜び。旬の味覚を味わっていただけますよう、心を込めておもてなしいたします。ご来店時に、カロスで山天聞いたよと一言おっしゃってください。生ビール、またはジャガバターサービスいたします。住所は、札幌市中央区南5条西3丁目、第4グリーンビル2階。ご予約などの電話番号は、011-518-2419。011-518-2419。営業時間は17時から23時まで。定休日は日曜日、祭日です。郷土料理喜び。皆様のお越しをお待ち申し上げております。中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会は、ボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花明日もいい天気ラジオ中パ、ホームページ中島パフェは中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
はい、ありがとうございました。ですね、次はですね、だんだんとなんか恒例っぽくなってきたんですけれども、ヤマハナのスイーツ特集に参りたいと思います。数ある美味しいお菓子のお店の中から今回は3軒ご紹介したいと思いますが、まず1軒目が、ミッシュハウス、伏見本店さんというところなんですけれどもですね、こちらの方がうんと、1階がですね、ジェラテリアって言って手作りアイスの専門店で、2階がパフェテラスで手作りパフェの専門店になっているお店なんですけれども、パフェの専門店なのかなっていうお店で、私ちょっとまだ足を運んだことがないんですけれども、調べていて目に留まったので、この放送の後にですね、 まあ、花火行く前にでもね行ってみたいなと思うんですけれども、こちら萌岩山ロープウェイ入り口から萌岩山通りを旭ヶ丘方面に車で向かうと約1分で左手にミッシュハウス伏見本店が見えてきます。赤い鳥居が森の中に見え隠れする緑に囲まれた空間の中にある伏見店は手作りアイス専門店&パフェテラスという本来の顔のほか癒しの空間として訪れるお客様に安らぎを与えますということでですね、こちらですね、屋外テラスで森の香りを感じながらパフェを食べていると、森のリスが、餌台に現れて愛嬌を振る舞うこともあります。ということでね、まあ、運が良かったら、そのリスを見ながらパフェを食べることもできるんじゃないかということでですね、まあ、夕暮れになると札幌の夜景も浮かび上がり、ロマンティックな雰囲気が、さらし出されますということで、月替わりメニューというのがございましてですね、今月8月は、マンゴーフルーツパフェというパフェがおすすめというか、月替わりメニューなんですが、こちら、マンゴーアイスに、マンゴープリンとレモン風味のゼリー、完熟したマンゴーを合わせた夏には食べていただきたいパフェですということが書いてありますけれども、その他にですね、カカオパフェ、アールグレイパフェ、まあ、また抹茶パフェなど随分いっぱいパフェが並んでいるんですけれども、季節のメニューというのもございましてですね、こちら、キャラメルナッツパフェというのがあるんですけれども、私キャラメル好きなんでね、これ食べてみたいなと思うんですけど、ここに写真が手元にあるんですけど、どれもなんか大きい、多分すごい大きなサイズのパフェで、
そうですね、なんかパッと見
すごい、なんかデザートというよりはね、それ一つでお腹いっぱいいっぱい食べられるんじゃないかなっていう感じなんですけれどもですね、お値段の方がですね、だいたい830円でパフェがどれも食べられるということでですね、こちらの方、ぜひ足を運んでいただきたいなと思うんですが、住所がですね、札幌市中央区伏見2丁目 2-20 ということでですね、定休日が、月曜日で祝日と重なる場合は翌日お休みということでですね、まあ、アイスがいっぱい思う存分食べたいという方はですね、こちらの方に行っていただきたいなと思うんですけれども、このミッシュハウスさんですね、他に丸い今井店というのがありましてですね、こちらの方がですね、今までになかった新感覚のスイーツソフトクリームということで、こちら多彩なメニューバリエーションが可能になり、お客様のオーダーに合わせて20種類の中からいろいろなフレーバーがチョイスできるオリジナルソフトクリームで皆様をお待ちしております。優しい味わいとあっさりとした後味のアイスパフェは癖になる美味しさですということで、こちらもですね、8月のメニューというのがございましてですね、先ほどマンゴーフルーツパフェだったんですが、丸い今井店さんではマンゴーパフェという感じになっておりますね。爽やかなマンゴーアイスと手作りのマンゴーゼリーがぴったりの夏一番のパフェですということですね。こちら、ホットドリンク、コーヒーなどもありましてですね、まあ、カフェラテやね、カプチーノなんあのもありまして、フロートドリンクもありますのでね、そして丸い今や街中にありますので、まあ、ちょっとね休憩したいなという時にこちらの方に寄っていただきたいなと思うんですけれども、あとはですね、こちらもう一つ小樽の方にも、まあ、札幌から離れてしまうんですが、小樽の方にも、支店がございましてですね、こちらの方はですね、小樽運河浅草橋店になりますね。こちらではソフトクリーム、アイスクリームは自然な甘みとコクがあり、加える材料に至るまで全て手作りにこだわっています。中でも北海道ならではの幻の実で作るハスカップソースがけのソフトクリームが大人気ということでですね。
気になる、なんだろう。
ハスカップソースがけのソフトクリーム。なんで、小樽に行って、まあね、こちらも休憩の際に食べていただきたいなと思うんですけれども、こちらの方ね、パフェの方はちょっとないのかなと思うんですけど、アイスクリーム、ソフトクリーム、と先ほど言ったこのソフトクリームハスカップがけっていうのたっぷりハスカップがねかかってる。
本当だ、写真見たら本当にいっぱいかかってますね。
これもねなかなか美味しそうだなと思う。まあどれもね、伏見店でも丸今井店でもね この小樽運河浅草橋店でも、まあ、お腹いっぱい食べられるようなねイメージはあるのでね、なんか夏なんでね冷たいものががっつり食べたいという方はこちらの方に行っていただきたいな、
本当に美味しそう、
もう今この時間帯ねとってもお腹が少ないからご飯よりもアイスクリームが食べたいなっていう気分になってくるんですけれどはい、続きましてですね、こちらチョコレートのお店で有名なショコラティエマサールさんというお店なんですけれども、場所がですね札幌市中央区南11条西18丁目、1-30にあるお店なんですけれども、こちらですね、まあ、少しお値段は高めなんですけれども、私はチョコレートの中で一番この店が大好きですっていうぐらい美味しいお店だと思います。少しですね、私この間お土産でいただいたんですけれども、
はい、
ちょっと商品の、お話をしてしまうと、この3点プレミアムナッツ、の、マカダミショコラ と、プリセットショコラ、あとアーモンドココアっていう、アーモンドとかあとこのナッツにチョコレートがくるまさってとカカオが乗っかってるっていうチョコレート食べたんですけれども、
はい、
これはもう葉っぱじゃなく美味しかったですね。これ3つとも同じ形で大体同じ色なんですけども、はいはい、味もしっかりしてて3種類とも全部違う味が楽しめるっていう
チョコレート
なんですけども、
いいね、
これは絶対プレゼントにしたら喜ばれると思います。プレゼントでね、なくても
本当に美味しそう
自分で買って食べてみてもなんかちょっと高いお金出すけどでも買ってよかったと思う商品だと思います。あとですね、もう一つその時にいただいたのが、フィアンティーヌ、スイート と、ミルクをいただいたんですけれども、こちらですね、私みたいな庶民的な感覚でいくと、チョコフレークみたいなのを、はい、がちょ固まって全然違うんですけど、
はいはい、
固まって、まあ、スイートとミルクの味になっているのにちょっと近いんですけれども、それはですね、まあ、サクサクした感じの、チョコレートフレークなんですけれども、それはねこちらも2種類とも、ミルクとスイートがあって、味もミルクの方がちょっと甘くて、まあ、スイートの方が割と大人の味っていう感じになっているんですけれども、こちらのね、両方食べてもどっちも、違う味で美味しいので、ぜひ食べていただきたいなと思うんですけれども、こうセットになったね、さっきのチョコナッツ3つと、はい、こちらのフィアンティーヌっていうのがセットに入ったギフトがあるんですけれども、
そうなんですか、
こちらを私はいただいたんですけれども、それはね間違いなくね喜ばれると思うので、何かのお祝い事じゃなくても、まあ、ちょっとしたね記念日かなんかにお家に帰って持って帰ると持って帰ると、和やかな空気が訪れるんじゃないかと思います。続きましてですね、欧風菓子イルニードさんのご紹介になり、ご紹介したいと思うんですけれども、こちらですね、伏見店さんが、場所が札幌市中央区伏見1丁目 4-16 となっておりますけれども、こちらの方がですね、私がちょっと気になったのが8月14日に、ゲームの森、これは上皇さんかな、北海道初の登場、イルニードのケーキが取れる UFO キャッチャーが登場、ということで、当店でしか食べられない特別なスイーツをどうぞご賞味くださいということで、私一回ニュースでこのケーキの、あの UFO クレーを見て、こんなのあるんだなと思ったんですけど、実は北海道にもあったということで、
びっくりUFO キャッチャーでケーキ取れるんですか今。
そう、100円200円でお試しくださいって書いてあるんですけど、これがですね、まあこちらの、UFO キャッチャーにあるのはケーキだけなんですけども、こちらのイルニードさんで他にも、洋菓子、まあ、チョコレート、焼き菓子と、あと詰め合わせギフトなんかもあるので、お店の方にもね、足を運んでいただきたいなと思うんですけれども、こちらの、ケーキが取れる UFO キャッチャーっていうのがですね、街中のたぬき工事3丁目でドンキホーテの斜め向かいにあるゲームセンターで、このケーキが取れる UFO キャッチャー、1,2,3,4 種類ですね、札幌フロマージュ、フレーズ、マンゴー、ガトーショコラの4種類が、あるみたいなのでね、ぜひねこの UFO キャッチャーの楽しさと、ケーキ ていうね、この2つを味わっていただきたいなと思うので、チャレンジしてみて。
え、私チャレンジしに行きます
これチャレンジしてみてください。取れてもね嬉しいしね、食べても美味しいし、
ね、
ダブルの喜びが多分あると思うの、ね、
はい、
ぜひ遊んでみてください。それではですね、ここで1曲参りたいと思います。トミーフェブラリーでマジックインユアアイズ。
ヤマテンニュース町線だよりです。最初はヤマハナ柏児童会館のかわいいレポーターから声のお便りです。
はい、それではヤマハナ柏児童会館のお知らせをお願いします。
江南小学校の3年生の佐野七海と粕谷正樹です。カラフルーム日替わり昔遊びは月曜日がお手玉で、火曜日がコマで、水曜日がけん玉で、木曜日が竹返しで、金曜日がパッチです。これらの遊びが曜日ごとによって変わります。この行事は24日月曜日から28日金曜日までです。
午後3時半から4時半までです。次は中島公園の
お知らせです。
11時から午後3時までです。9月13日日曜日、中島公園中央区児童会館13館が集まってお祭りをします。
ヤマハナ柏児童会館からも子ども運営委員会ドルフィンの皆さんがコーナーを出します。ぜひ皆さん遊びに来てください。
カラフル柏児童会館のお知らせを終わります。
はい、ありがとうございます。
札幌中央図書館から所蔵資料特別展開催中のお知らせです。道づくりが街づくりへとつながる、本願寺街道から道の駅へ。明治の大工事だった本願寺街道づくり、錦絵などの所蔵資料を展示しています。札幌市中央図書館は住所中央区南22条西13丁目、来館の際には市電をご利用ください。中央図書会館、失礼しました、中央図書館前で下車です。2009市電フェスティバル、市電と一緒に遊ぼうが行われます。今年も子どもたちに大人気のイベント、ミニ鉄くんがやってきます。日時は8月30日日曜日、午前10時から午後4時まで、雨天の際でも決行します。このイベントは2つの会場で行われます。第一会場は電車事業所、中央区南21条西16丁目です。運転台体験、市電と綱引き、市電と写真撮影会などが行われます。また第2会場は電車事業所の隣接グラウンド、 こちらではステージイベント、縁日コーナー、露店などがあります。どうぞお越しください。最後に山店交通安全一口メモです。残念ですが北海道内でこの夏交通死亡事故が激増しました。札幌市内の小学校は2学期がスタートし、児童たちの通学が始まりました。ドライバーの皆さん、スピードダウンと安全確認を確実にお願いします。思いやりの運転で子どもと高齢者を交通事故から守りましょう。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。以上、ヤマテンニュース松線情報でした。
はい、ありがとうございました。お盆休みにね、免許取得に励んでた私にはね、なんとも心の痛い、内容だったんですけれども、まあ安全運転を心がけてということでですね、はい。続きましてですね、先ほどのね、町線だよりにもありましたが、ヤマハナの背骨的存在の、市電に関する話題なんですが、今月末のね、8月30日に、ご利用に対する感謝の気持ちを込めて市電フェスティバルというのが開催されるみたいなので、ここでね、少し詳しくご紹介したいと思うんですけれども、先ほどね、会場が2つありますということで、まず第一会場の方 本なんですけれども、これはいろんなコーナーがあるんですけれども、その中でですね、限定のものとかいきますか、無料体験コーナー、ハリセンスを作成していただきます。参加は先着500名ですということで、ハリセンスとはハリセンとセンスの両方の機能を持った紙製品です。これがね、無料体験で作れるコーナーがあるということで、先着500名みたいですね。その他にも、まあ、大道芸なんていうのもありましてね、マジックショー。これはね、絶対子供も大人も楽しめると思うんですけれども、第1回目が11時から、2回目が13時からとなっております。あとはですね、先ほど読みました、自然と綱引き大会。子供たちと大きな自然が綱引きをしますということでね、1回目、10時45分から、2回目、12時15分から、3回目14時から、4回目15時から、実施時間の10分前より受付ということで、参加は、各回先着40名程度になっておりますね。試練と、子供たち、まあ、40人ってことですよね。ちょっとあんまり想像ができないんですけど、どっちが勝つのかなっていう感じなんですけどね。こちらも楽しそうだと思いますね。頑張る子供たちを応援する親御さんたちのね、微笑ましいのが、なんか今頭の中でパッと描かれたんですけど。
自伝とでしょ、
うん、自伝と。
1台だよ。俺それ小学生の時出て勝ったよ。
あ、そうなんだ。
うん。8人かな、うん、?8 人か9人ぐらいで1チームで出て、なんちゅうのかな、電車を引っ張って、ぼっこを立ててやって、うん、そのぼっこを倒すタイムを競うの。
そうなんだ。
で、一番早く倒したチームが勝ち。
おお。
うん、勝った勝った。
おお。優勝経験がある。意外でしたね。読んでほしい。こちらも楽しめそうですね、きっとね。あとはですね、これも多分子供は喜ぶんじゃないかな。運転台体験。
私もやりたいですもん。
やりたいね。
やりたいです。
市電の運転台に、運転手の気分を体験していただきます。ということで。これは人気なんじゃないでしょうか。1回目が間違えました。ごめんなさい。10時半から、2回目11時半から、3回目12時30分から、4回目13時30分から、5回目14時半から、6回目15時30分から、で、先着60名様限定となっておりまして、ご希望の方には10時から、総合案内で整理券を配布いたしますということでね、整理券が配られるということはね、これかなり人気の体験になるんじゃないでしょうかね。私、通勤時には毎日市電を使ってるんですけれども、運転台にはね、乗ることがなかなかないのでね、こちら体験してみたいなと思いますね。第2会場の方では、お祭りのような縁日、まあ、金魚すくい、ヨーヨーなど、露天コーナー、まあ、飲み物、焼き鳥、おでん、おつまみが遊べるコーナーがありますね。その他にも、本当お祭りみたいな、ゲームコーナー、あとはバザーやステージイベント、山花地区で活動しているサークルなどが演技や演奏を行いますということでね、盛りだくさんの内容になっておりますのでね、この時にしかできない貴重な体験もこの時にできると思うので、皆様ぜひ8月30日、10時から16時までになっておりますので、足を運んでみてください。さて、そろそろですね、終わりの時間が近づいてまいりました。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。次回も、明るい話題で皆様の楽しめる番組を作っていきたいので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ最後よろしくお願いします。
はい。人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに、地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ中島パフェと旭山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が町づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送、山天スペース FM スペース2009、ひらがなで山天、一つ開けてアルファベットで FM、一つ開けて数字で2009で検索していただきますとお聞きになれます。
はい、ありがとうございました。次回は武田のりえさんのラジオスクールバンドです。 それでは第20回ラジオ日戦節目は私マイカがお送りいたしました。それでは皆様おやすみなさいませ。